それでは BCDE 面の暗記のチェックをします。ここからかなり、あちらこちら飛んで当てますので、本当に覚えてるかどうかを、しっかりチェックしてください。例えば、連語の中に、さればよとか、さればこそというフレーズがありました。それはどんな意味だったですか？彼女の彼氏の携帯履歴を、開けて調べてみた瞬間ですね。さればこそ。はい。やっぱり思った通りだ。ですね。やっぱり思った通りだ。予想通りの結果になって、やっぱり思った通りだ。というふうになります。それでは、見ぐしおろす、頭おろすの意味は何ですか？はい。出家するという意味ですね。それでは、出家するという同じ意味になる単語を、あと2つ言ってみてください。例えば、ようで始まる単語を2つ言ってみてください。はい。じゃあ、わからなかったら見てみましょう。D の左上ですけども、よう背く、よう厭う、よう捨つ、よういず、なんてのもありますね。あと、さまをかふ、出離、出世、飾りおろし、なんていうのもあります。それでは、あやしという形容詞、言ってみましょう。あやし。もちろん、あやしの一番は、不思議だとか、妙だということですが、二番はどうでしょう。怪しき、静の、おの、家々とも。怪しき、小家。なんていうふうに、家にかかったらどうでしょう。不思議な小家。っていうのはあんまり言わないですね。はい。癒やしいとか、粗末。ということになりますね。癒やしい、粗末な小家。というふうになります。それでは、心苦しい。と出たら何でしょう。実はもう 90% あれです。心苦しく、見立て祭りって、なんて言うと、もう決まりです。それが出たら 90% あれです。出ない人には、愛おしと心苦しは同じです。はい。気の毒だですね。心苦しは気の毒だです。大変、気の毒だと見申し上げて、なんていうふうになります。それでは、いざ、たまえという、連語はどうでしょう。いざたまえ。はい。さあ、いらっしゃい。ですね。さあ、いらっしゃい。です。それでは、恥ずかしいという形容詞の意味を言ってみましょう。恥ずかしというのは、こちらが恥ずかしくなるほど相手が、はい、立派であるということですね。もちろん、普通に恥ずかしいという時もありますけれども、恥ずかしき歌読みなんていうと、その立派な歌読みなんていうふうになります。それでは、見出すって動詞はどうでしょう。姫君はふと見出させたまいって。見出す。はい。内から外を見るですね。内から外を見るというふうになります。ねぶって動詞はどうですか。姫君もようようねびまさりって。姫君もだんだんとねびまさってきて。はい。大人っぽくなる、成長するですね。それでは、うしという形容詞があります。活用しますと、うく、うから、うく、うかり、うし、うき、うかる、うけれ、うかれというふうになります。うかりけるこの世、なんていうふうになりますから、活用してもわかるようになってください。その、うしの意味を言ってみて。つらい。はい、いいですが、できたら3つ言ってください。つらい、苦しい、情けないですね。牛は辛い、苦しい、情けない。心牛も同じです。それでは、富なりという形容動詞はどうでしょう。富なりとか、打ちつけなりとか、にわかなり。夏の夕暮れに降ってくる雨のことを、にわか雨なんて言いますよね。それと同じです。富なり、打ちつけなり、にわかなりは、はい、急に突然ですね。急に突然というふうになります。目安しという形容詞はどうでしょう。女房たちなども、いと目安き様にて、目に安心な様ということですから、見た目が良い、感じが良いですね。見た目が良い、感じが良いというふうになります。それでは、 老多しという形容詞は、はい、可愛らしいですね。可愛らしいです。副詞でですね、かつって単語があります。このかつっていうのは、古典では、ある訳が多いんですね。で、漢文のかつですと、その上しかもというふうに、こう、天下みたいに使いますけども、古典では、かつはっていうんでどうでしょう。はい、一方ではっていうふうになりますね。一方ではです。それでは、瓶なしという形容詞を二つやってみましょう。このままこういうことを続けておりますと、やがて瓶なきことにも。バスの瓶がないと、はい、不都合だですね。不都合だ。もう一つは、あいつの人生は本当に不憫であったな。不憫な人生だったな。かわいそうですね。不都合だとかわいそうだと二つあります。それでは、コケゴロモという単語について聞いてみましょう。コケゴロモとかコケのたもと、コケの袖、みんな同じです。それは、墨染めっていう単語と同じです。ですから、墨染め衣と苔衣と藤衣ってのはみんな同じ。それでは上からお願いします。出家者の粗末な衣、または喪服ですね。それでは、下り顔ってどうでしょう。大層下り顔なり、してやったり顔。はい、得意顔ってことですね。得意顔です。死竜ごと。相手のお尻に向かって言うんです。面と向かって言わないんです。尻に向かって言う。はい。陰口ですね。陰口とか悪口ということになります。それでは、重陽の節句っていうのがあります。重陽の節句っていうのは旧暦で何月何日のことですか ?9 月9日ですね。日本ではある植物を、使って、何とかの節句とも言います。はい。菊の節句ですね。菊に託して長寿を祈るという、そういう節句です。それでは、すさぶとかすさむという動詞を考えてみましょう。笛など、吹きすさみて、というときに、はい。今日に任せて何々するですね。今日に任せて笛などを吹いてっていうことです。ですから、すさみごと、なんていうふうに名詞になったら、まあ今日に任せて何かしてるということになりますね。それでは、結ぶという特別な単語ありました。結ぶの意味は何でしょう。水をすくって飲むですね。袖引きて、結びし水の凍れるを、なんて歌があります。水をすくって飲むということです。それでは、おどろおどろしという形容詞。もともと雷の雷鳴の擬態表現でした。さあ、おどろおどろしの訳を二つ言ってください。一つは、気味が悪いですね。で、もう一つは、大げさで仰々しいということになりますね。あやなしという形容詞いけますか?春の夜の闇はあやなし梅の花。はい。道理が立たないですね。道理が立たないとか筋が通らないという意味です。物事のあやめというと道理ということになります。では、丸か×かで答えてください。口惜し。口惜しは一般に残念だと訳しますが、惜しいとかもったいないという意味も含む。口惜しに惜しいとかもったいないという意味がある。丸か×か。これは×でございます。もし、惜しいとかもったいないという意で書こうとすれば、B の左上の形容詞の3番、新しいを使うべきですね。まあ、そういう単語別にあるわけですから、口惜しはあくまで残念だという意味で使います。戻すという大動詞を考えてみましょう。なんたらかんたらと、戻したまいて。それは、大動詞ですから、とにかく何かをするということです。しかし、ものしたまう。ものすの下にたまうがつきますと 90% あれです。それは何でしょう。なんなんにてものしたまえば。はい。いらっしゃるですね。いらっしゃる。90% そうなります。 これが中世になりますと、何々にて渡らせたもなんてなりますけども、それも同じですね。90% いらっしゃるです。それでは、すさまじとかすごしってどうでしょうね。意図すさまじきことになりにけり。すさまじの原義は、本来はこの寒々として荒涼な感覚です。寒々とした感じ。それから転じて寒いジョークなんていうと、はい、興ざめだということですね。すさまじとかすごしには興ざめだという意味があります。それでは、悩ましと言いますと、これは精神的な悩みではないです。正しい解釈を言ってください。悩ましの解釈は、病気などで気分が悪いですね。本当に病気などで気分が悪い時です。それでは、ゆくりなしという形容詞はどうでしょう。ゆくりなく風吹きてと言いますと、ゆっくりする暇がないんですから、突然思いがけずですね。突然思いがけずです。わびしという形容詞いけますか？ヒント。わぶから来てるんですね。わぶは動詞としては嘆くとか困るというニュアンスでした。その困ったなーという感覚が形容詞になって、意図わびしなんですね。電車の中で定期券を紛失した瞬間です。悲しいとか寂しいではなくて、困ったなーという感覚ですね。ああ、かっこ、思うようにいかず、はい、やりきれないですね。わびしがあえて狙われるときには、この一番上の、思うようにいかず、やりきれないっていうふうに狙われることが多いので注意してください。それでは、平かなりという形容動詞があります。これは E の右下の方にあるんです。平かなり。船は平かに港に着きにけり。はい、無事にということですね。で、無事だとか穏やかだという意味があります。もちろん平かにとなったら、その2は形容動詞の連用形というふうになります。それでは、軍記中世語で間っていう単語はどういうふうに訳しますか？たった一人持ちたる姫君にてある間。はい、なんなんのでですね。たった一人持っている姫君なのでというふうになります。それでは、その他の重要語にうとしって単語ありました。中将とはうとからず文を交わす中にって。うとしは漢字を思い出しますね。祖という漢字を思い出します。それでうとしです。はい、疎遠だですね。去る者は日々にうとしです。ですから、中将とは疎遠でないように、文を交わしてということになります。じゃあ、うとしにはもう一つ意味があるんですよ。和歌の方面にうとかりぬべし。僕は野球の方面にはちょっとうとくって。はい、知識が乏しいという意味ですね。知識が乏しいです。会話文の最後によく、何々かしとつきます。これを念押しの修助詞って言うんですけども、具体的に訳したらどうなりますか？勉強したまえ、かし？勉強なさいませ、よ、ですね。はい、よ、と訳します。最後に、念を押すように、何々なさいませ、よ、なんていうふうにつくわけですね。苔の下っていう単語はどうでしょう。苔の下にも亡き中納言は今頃大層お喜びでありましょう。はい、苔衣ではありませんので、苔の下です。はい、墓の下、または草場の影と言いますね。では、とがむって動詞はどうでしょう。B の右上にありました。とがむ。イオスがさらさらと鳴らして、中にお入りになったけども、それをとがむる人だになし。それをとがむる人でさえもいない。とがむは、気にかける心に留めるですね。クラスの何々くんのことがとがめられて。それです。気にかける心に留めるです。それでは、ののしるの1番、2番お願いします。ののしる。1番は、はい、大声で騒ぐですね。で、ののしるの2番っていうのは去年の、平成26年度の、早稲田 が出しました。寝覚めの上というのは、こんなに美しい人であったから、かっこけむ。ああ、こんなに美しい人であったから、だから、かっこけむ。何々だったのだな、だったのだろうっていうふうに納得する場面があるんですね。そのかっこの中に、ののしりけむと入ったんです。さて、ののしるの2番の意味は何ですか？そう、世間で評判になるんですね。だから世間で評判になっていたんだろう、なんていうことです。では、きと、守らせたまいて。守らせたまいて。守るとか、守るは、じっと見つめる、見守る。はい、そういうことですね。それでは、もてなすって単語もう一回やってみましょう。もてなす。中将は平然と何事もなかったかのようにもてなして。はい、一番は、振る舞うですね。そんな風に振る舞って。ただし、もてなすが他動詞になった時です。目的をとって、何々をもてなす。娘の三の君をいかにもてなさん。なんて時は、はい、取り扱うですね。取り扱うという風になります。それでは、とくとくといえばどういうことですか？都市という形容詞があります。とくとく。はい。早いって言うんですね。早いです。生めかしとか生めくというのは、伊藤生めきたる女房に手伝いけり。最初は言う、はい。優美なですね。優美なです。じゃあ、形容動詞に行きまして、おうどかなりってどうでしょう。姫君の恩心場合は、伊藤宛てにおうどかにて。姫君の気立て性質というものは、大層宛てに上品で高貴で大どかであります。はい。おっとりしているという意味ですね。おいらかなりという形容動詞も同じです。それでは、なかなかなり。うんたらかんたらなかなかにときますと 99.9% かで始まります。それは何ですか？帰ってですね。帰ってです。それでは、連語慣用句やってみましょうか。穴かまという慣用句があります。これは本来、穴、かまびしってところから来てるんですね。まあ、それの冒頭だけが残っちゃったんです。穴かまびし。それが転じて穴かま。静かにですね。それでは、いとしもなしという形容詞はどうでしょう。間にしもという教諭の副助詞が入ってますけども、これ取ってしまえば、意図、体操のなし、体操でもないということになりますね。愛しもなき言葉なり、大したこともないという意味が愛しもなしです。では、弱きならねば。さすが姫君も弱きならねば。人の情を返さないわけではないですね。人の情けを返さないわけではないのでというふうになります。それでは、させるという連体詞があります。させることの寄せもなせれ、なければ。よく当てるときに、木山先生の授業を最初に聞いたときは大変緊張したけども、まあ慣れてしまえば木山の授業なんてさせることはないよ。あれはさせることはない。はい、そうですね。させるは大したとかこれといったということでなしとこうします。さあれって単語はどうですか？さあれ。もともと、さもあらばあれという放任法から来て、それが続まっている用法ですね。さあれ。さばれ。どうとでもなれ。ですね。どうとでもなれ。です。それでは、おうせという、その他の重要単語、その他の、基礎知識用語ですね。すいません。E の基礎知識用語。おうせの定義は何でしょう。やがておうせもありなんと。男女が密かに会う機会ですね。男女が密かに会う機会ということになります。差し抜きの裾、踏みしだきて、指抜きと書いて差し抜きと読むんですが、で、その差し抜きを着ているっていうことは、それは男ですか女ですか。はい、男ですね。男子の袴ということになります。雲井の二重性お願いします。雲井に名をばあげけん。雲井は宮中と、もう一つは 遠くの雲ですね。雲なら遠くの方ということになります。それでは、創始時の定義について考えてみましょう。創始時というのは物語の字の文で、誰それが直接自分の意見をポンと言ってしまう瞬間。それが創始時なんですけど、誰が言うんでしょう。はい、作者ですね。物語の字の文で作者の意見が直接、ポンとこう述べられているところを創始時というわけです。それでは、天上人と、神立め。上という漢字と発達の立つと部活の部って書いて神立めと言いますが、天上人と神立め、位が上な方はどっちでしょう？はい、神立めですね。これは三位以上ですから上流貴族になります。別称は公卿と言います。それでは、ほぐの役は何でしょう？あの人のほぐなどやり捨てるついでに、何をやり捨てているんでしょうね。はい。不要となった紙、昔の手紙ですね。それでは、増子という単語と壺根っていう単語、似ております。引き連れてきた女をば、増子に隠し起きて、壺根に下がりて、同じです。はい。女官の部屋という意味で同じですね。女官の部屋、女房などの個室ということです。元をばつけきり、末をばつけきりの元末ですが、じゃあ、七七はどっちになりますか？七七は末になりますね。下の句になります。五七五が元ということになりますね。この、誰かが元を読んで、それに末をつける。もしくはその逆になる。そういうふうに、この違う人物が交互にこう読んでいく形、そういう文芸ジャンルを何と言うでしょう。はい。レンガと言いますね。レンガと言います。最後一言で終わりましょう。その神。さて、その神のことというのがあります。その神。これ E のその他の重要語の中入ってるんですけども、その神。今から20年ぐらい前のことでなんですが、その神のこと。その神はその当時ですね。これがこの神となりますと、年上となるんですね。つまり、その神といったら、そので引っ張って、その当時。この神といったら、中宮様は、帝よりも、やや、この神にてあらせたまえば、年上でいらっしゃるので、なんていうふうになります。以上、B、C、D、E 面の暗記チェックをやってみました。